今日はですね、解説は簡単なので、一番で全部含まれているのでその中で説明したいと思いますが、一節でヨアシ王のプロフィールが書いてあります。ヨアシは、7歳で王となります。今で言えば小学校1年で王様になったということですね。そしてその治世は40年続きます。だいぶ長い治世です。でこの人のお父さんはあのエフに殺害されたアハズヤ王です。でお母さんはチブヤというベールシェバ出身、ベールシェバはエジプトの国境にある最南端の町です。そこからやってきた人です。でこのヨアシはですね、祭司のエホヤダが存命の中には神様によく従う人でした。ところがこの祭司のエホヤダが死ぬと、糸が切れたタコのように間違った方向に進んでいきました。ヨアシが堕落する様はですね、列王記には書いてないんですけど、第二歴代史に、詳しく書いてありますので、皆さんも後で読んだらいいと思いますけれども、つまりヨアシの信仰というのはエホヤダに依存していた信仰ということです。彼自身の中には自立した信仰は培われてはいなかったということが言えます。これをですね、よくクリスチャンホーム2世で生まれた人が似たような体験をすると言われています。もちろんそうならない人もたくさんいますけれども、クリスチャンホームで生まれた人はですね、物心ついた頃には問答無用で親に手を引っ張られて教会に連れて行かれます。そして食前のお祈りしなさいとか、聖書通読しなさいとか、宗教教育をですね、仕込まれるわけですよ。先週の具志堅先生、昔言ってましたけど、お父さんに小さい頃から家庭集会の司会者とか全部決められて無理やりさせられたそうですそのおかげで今ね、牧師になってるからいいんですけども、でも小さい頃はもう運も言わせず無理やりね、司会とかお祈りとかさせられたって言ってましたね。だそういうことをもう強制的にさせられるわけですね。未信者の家庭の子供はですね、 お父さん教会行っていいって言ったらダメだとか言ってですね、教会に行こうとしたら迫害されるのに、クリスチャンホームの子は教会に行かないって言ったらね、逆に迫害されるんですね。そうやって自分の意思とは関係なく教会に通っている人がたくさんいます。でもだんだん思春期とかになってですね、やがて学校の部活に入ったりとか、また本土の学校に行くとかなった時にですね、親元から離れて行きます。そういう時にもうつなぎ止めるものが何もないですから、教会に行かなくなる人がいるわけですね。でこういう人はですね、自分は小さい頃に信仰があると思ってたのに、実はそれは周りの信仰を持ってる人にその中に加えられていたので、それでなんとなくクリスチャンをやっていた。しかし親元を離れた時に何も誰も自分に信仰を強制する人はいないので、そして気づいたら教会を離れてしまったというですね、こういうことがあるわけですね。このヨアシは1歳から7歳まで神殿でかくまって育てられたと言いましたけれども、で彼を教育したのはエホヤダですけれども、彼は祭司ですね、もう専門家ですよね。でヨアシという人は将来王様になるので、彼の育て方を間違うともう国が滅びてしまうというような大事な 時なんですね。だからもうこの弱者をしっかり教育しないといけないと思ったと思うんですね。そういう危機感を持ってもう懇切丁寧に手取り足取り徹底的に弱者を教育したと思います。しかしそういう熱心な教育があだとなって弱者はですねだんだん自主性を奪われてもう人から与えられるものばっかりこう学ぶようになって依存的な信仰になったかもしれません。だから熱心さが逆にあだとなったということですね。昔ですねだいぶ前の本なんですけれども子には魚を与えるな釣り方を教えようっていうね、まあ、三好さんという人が書いた本なんですけれどもこの人の息子はですね最年少の15歳で司法試験に合格した大変その当時有名になった子供なんですね。でこの15歳で司法試験に受かった天才少年を育てたこのお父さんがどういう教育をしているかって言ったらお父さんはですね自分は息子にもああしろとかこうしろとか一切何も言わなかった。ただですね息子が好奇心を引き出すようなものを環境の中にいつも置いたっていうんですよ。例えばこの本読んでほしいなと思ったら本を机に置いたり小さい頃はねおもちゃとか模型とかね置いとくわけですよ。で何に興味を持つかなってこう観察するわけですね。そしたらその息子がですねやたら戦車に食いついてたそうです。もう戦車見たらですねもうずっとこう見てるらしいんですね。あこの子は戦車が好きなんだなと思ったら戦車の図鑑とかいろいろ買ってですねそれをずっと読ますわけですよ。戦車読んでるうちに今度は戦艦も好きになるわけですね。戦艦も好きになったら戦闘機も好きになるわけですよ。でどんどんどんどん興味の幅が広がって小学生の頃には本当に軍事評論家レベルの知識になったそうです。でそうやってまたそれを学んでいるうちに別の何かにまで興味を持ち出して興味が広がっていくわけですね。で気づいたら15歳の頃には司法試験を受けたら合格するぐらいの知識になっていたっていうことを言ってました。だから子供には魚を与える必要ないと釣り方をしなさい。そしたら自分で勝手に魚を釣ってね勝手に食べ方を覚えて勝手に生きていけるからそうしなさいってこうね言ってるわけですよ。この前ですね私のいとこが最近クリスチャンになったという話しましたけれども彼は小学校の、教諭なんですけれどももともとバリバリの沖競争っていうか左翼主義者でした。顔も怖い顔してました。でも2年ぐらい前にねうちの家に遊びに来てトールニーニー、僕トールニーニーってみんなに言われてですねトールニーニー僕クリスチャンになったよって言ってねえマジって言ってびっくりしたんですけどもクリスチャンになってたんですよ。まあ、彼もですねいろいろな苦労があってですね本当に追い詰められてたらしいですね。それである日インターネットでハーベストタイムとか見つけてそれをもう学校帰ってきたらひたすら聞いてですねでこれが終わったら今度郷一郎さん見つけてもう興味があるの全部こう見てですね、それでもう自分で勝手にクリスチャンだったんですよ。でもやっぱりなんか教会行かないとかなって言って那覇の近所のね教会行ってそこでバプテスマを受けてクリスチャンになったんですけどもやたら成長が早いんですよ。もうすぐ奥さんと子供を一緒に教会連れてきてクリスチャンにしてました。会った時は奥さんもクリスチャンになってました。で最近その人のお父さんが米寿のお祝いがあったんですけどね私それに招待されて行ったんですけども私の家はクリスチャンになりました。でお父さんも今は教会で洗礼を授けて クリスチャンになりましたって言って、お父さん、そうですよねお父さんって言ったら、とか言って、もう88歳ですか、無理やりじゃないけど、みんなクリスチャンにしてました。でね、私と話するとですね、アブラハム契約の話とかね、福音の3要素とかですね、大患難時代間もなくですよねとかねもう何でも知ってるんですよ。驚くべき成長速度。なんでこんな急速に成長したかって言ったらね、やっぱり自分で拾っていくんですよ。自分でどんどん興味があるものを聞いたり学んだりして、自分で、学んでそれを取り上げて、自主的な信仰を養ってるんですね。だから考えられない速度で聖書の知識を得て成長してきました。ですから私たちももちろん周りの良い環境の中に自分を置くことは大事ですね。皆さんの性格はどうですかね。自分は主体的な信仰だって、別に牧師がいなくても誰がいなくても自分で聖書を学んで自分で祈って自分を養っていると、そういう人でしょうか。まあ、そういう人はですね、まあ、勝手に信仰は成長すると思いますけど、でも自分はどっちかというと受け身の信仰かもしれない。自分であまり祈らない、人が教えてくれないと聖書を学ばない、そういうタイプだったらですね、しっかりその火の中に自分を置いて信仰がなくならないようにね、した方がいいと思いますね。今はですね、感謝のことに YouTube とかでもういろんな牧師のメッセージが聞けます。だからもちろん私も学びを提供しますけども、それが嫌だったらね、いや面倒くさいんだったら家で学びできます。いろんなメッセージ聞きます。成長のための教材はいくらでもあります。大切なのは主体性を持ってしっかり聖書を自分自身で学ぼうとする、そのことが大切です。皆さんの食生活はよく分かりませんけども、皆さんは外食はどれぐらいの頻度で行きますか。まあ、月に1回とか言う人もいるし、週末には週に1回ぐらいは行ってると、毎日っていう人は多分いないと思いますね。だいたいね、平日は自分で食材買ってきて料理して自分で作って食べる。でたまにはね、家族でレストラン行って外食する、そういうのが普通だと思いますね。これ霊的なものも同じです。日曜日でにみんなで賛美して牧師の説教を聞くというのは外食みたいなもんなんですよ。レストランでね、ご飯食べるようなもの。でも平日の自分でデボーションして個人的な祈りをして、そうやって養われる、それが自分で食材買ってきて自分で食べる料理のようなものです。でどっちがその人の体を作っていると思いますか。多分毎日外食してますという人はね、多分病気になると思いますね。私の知ってるある牧師はですね、もう日本中から有名な牧師呼ばれるもんですから、もうずっと日本全国回ってね、先生とか言って、沖縄では手引き料理ですとか早期ですとか、おいしい料理食べ毎日食べてるもんだからね、60代で倒れました。だから毎日外食したら大変ですね。支えてるのは平日の質素な食事です。私たちも日曜日の礼拝だけで信仰を支えようと思うと霊的な成長を望めません。日々のデボーションが皆さんの信仰を培います。自発的に主体的に学んでいく必要があります。次、あれ、
箴言十一章十四節、 指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。
はい、まあ、繰り返しますが、南ユダはエホヤダというこの素晴らしいメンターに、ま、恵まれて国は守られていました。だけどエホヤダが死んだ後は、ヨシアはたちまち堕落して国は傾いていきました。ですから南ユダを支えたのはこのエホヤダの時代だったということですけれども、ところでこのエホヤダは何歳まで生きたかご存知でしょうか。聞いたことある？聖書に書いてあるんですね。
第二歴代史24章14節、エホヤダは老年を迎え長寿を全うして死んだ。死んだ時彼は130歳であった。
はい、エホヤダは130歳まで生きたんですね。で、創世記見るとね、900歳まで生きたとかあるから、まあ、普通に思うかもしれないけど、それはノアの洪水までの話です。もう列王記の時代は私たちの時代と寿命はほとんど変わりません。ダビデも70歳で年寄りになって亡くなりました。つまり今の私たちと同じぐらいの寿命なんです。だからそれを考えるとエホヤダの130歳というのは飛び抜けて長寿なんです。で、聖書を遡ってエホヤダよりも長生きした人を調べるとですね、誰かって言ったらですね、モーセのお父さんです。
出エジプト6章20節、アムラム、モーセの父が生きた年月は137年であった。
はい、だからエホヤダよりも長生きしたのはこのモーセのお父さんアムラムですけども、アムラムとエホヤダの間にどれぐらいの時間があるかって言ったら1000年以上あるんです。ということはエホヤダは過去1000年間の聖書の登場人物の中で一番の長寿ということです。皆さん、これ偶然でしょうか？絶対そうではないはずです。神様は南ユダを守るためにエホヤダを130歳まで長生きするようにされたんです。このエホヤダはですね、亡くなった後にヨアシュは指導者を失うんですけども、ヨアシュがやったことをですね、見てみるとこの人本当に邪悪な人です。だから本質は非常に悪い性質の人です。ですからもしエホヤダがいなくてヨアシュがずっと治めていたら、本当に暗黒時代がずっと続いていて、下手すると南ユダは滅んでたかもしれません。ですからエホヤダが長生きすることで暗黒時代はやってくるんですけども、少しでも遅らせるようにされた、南ユダを守ったということですね。私たちの周りを見てみるとですね、ある人は長寿で長生きして、ある人は早死にする。で、これはですね、神様の見ての中で全部理由があると思います。意味があると思います。南ユダ王国にの後でですね、ヒゼキヤという大変信仰深い王様が現れますが、ある日このヒゼキヤに神様が、あなたは間もなく死にますって、まだ若かったと思うんですけども、もう死ぬので死ぬ準備、就活しなさいと神様に言われたんですよ。
第二列王記20章1節、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。
はい、まあ、そう言われてヒゼキヤはショックを受けてですね、諦めないで 神様に食い下がるんですね。そんなこと言わないで助けてください、ね、自分を生かしてくださいって切に祈ったんですよ。それで神様がヒゼキヤのことをかわいそうに思って、分かったっつって、じゃああなたの寿命を15年延ばしますって言って、本来の寿命より15年ヒゼキヤの命が延びたんです。この話聞いたらどう思いますか。きっと説教ではね、皆さんヒゼキヤのように諦めないで祈るべきですよ、そういうメッセージになると思いますね。みんなヒゼキヤのこの信仰の祈りで聞かれた、めでたしめでたしと思うでしょう。しかしですね、ヒゼキヤはこの寿命が延びた15年の間に息子のマナセを産むんです。でこのマナセが南ユダ史上最悪の王様と言われる人物です。でこの人の罪でバビロン捕囚が決定的なものになったと聖書に書いています。だからヒゼキヤが神様の計画通り死んでたらそうならなかったんです。だから神様の配慮だったんです。だから私たちはね、まあ、長生きすればいいというわけでもなく、短命だから不幸ということでも必ずしもそうではありません。神様はちゃんと私たちを支えるために良い結果を立てて全てをコントロールしています。
第2ペテロ3章9から10節、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。
はい、実はイエス様を十字架にかけて殺してしたときに、まあ、人類は、まあ、そういうイスラエルがねそういう罪を犯したんですけども、イエス様復活して天に上げられましたけども、天に上げられたときにもう世の終わりが始まったんですよ。ヨハネの手紙にね、今は世の終わりの時代ですって言っています。だからもうイエス様が天に上げられた瞬間に、もう再臨する準備してるんですよ。だからすぐに来てこの世を終わらしてもよかったんですよ。でもここにあるように一人でも救われてほしいから、それで神様は時を延ばして長く引き延ばしてくださったんですね。それでとうとう2000年も経ってしまったということですね。
第2テサロニケ2章6から7節、不法の者がその定められた時に現れるようにと、今はその者を引き止めている者があることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは今引き止めているものが取り除かれる時までのことです。
はい、で2000年も人類の歴史は続いたんですけども、これ人間に全部任せてたら大変な世界になってるんです。もう暗黒時代がずっと続いてるはず。ですから神様はそうならないように引き止めるものを置いてくださった、堕落にブレーキを与えるものを与えてくださった。それは一般的にそれ教会だと言われています。教会が地上に存在することで秩序が守られ、堕落が食い止められているんです。で人々も平和な中で光のある中で福音を聞いてイエス様を信じるという機会を与えられたわけです。ですから神様は異邦人の完成の日まで私たちに宣教の使命を与えてこの世に残してその働きをさせているんです。 神様は南ユダが滅びないようにエホヤダを長生きさせたのと同じです。私たちはこの世の霊的エホヤダです、私が考えたんですけどね、他で言ってるわけじゃない、みんなに他の人に言わないでくださいね。そう、私たちは霊的エホヤダのような存在です。で、私たちを地上にいる限り今の時代も守られて、人々は平和の中でいろいろ問題もあるけど基本的に守られて福音を聞くチャンスが与えられています。しかしですね、エホヤダも長生きはしたけど130歳で死んでしまったんです。そしてやがてヨアシュが直接治める暗黒時代が始まったわけですね。このことが私たちの時代も同じように起こります。主の日は迫ってますね。この前テキサス州で大きな洪水があってね、たくさんの子どもたちが亡くなりました。で、その中にクリスチャンの子も結構いたようです。それで多くのアメリカ人のクリスチャンはショックを受けて、こんなことを許される神様はもう信じられない、そう言って多くのクリスチャンがですね、信仰を捨てると、もう教会行かないと、クリスチャンやめたと、そういうふうに声が上がっているんだそうですね。もし、まあ、テキサスの災害も悲惨ですけれども、もしこれ以上の災害とか悲惨があったら、もっと多くのクリスチャンと言われる人が信仰をね、捨てるかもしれません。まあ普通に考えてそうですね。私たち日本人は昔の人は苦労してますけど、戦後の80年平和が続いてますから、私たちはもう多分平和ボケしてますよ。ある人が日本人は水と安全はタダだと思ってるって、最近水はタダだとは思ってないですね。お金払って買うっていうのは習慣なんで、でも平和はタダのように思ってるかもしれません。だからもしあのテキサス州で起こったような試練が、それ以外にも大きな試練が日本で起こったら、私たちの周りにそういうことが起こったら、私たちの信仰はどうなってしまいますでしょうね。イランとかアルジェリアでは今大きな迫害が起こっているんです。家を追い出され、暴力を振るわれ、そういうひどい仕打ちに遭っています。もし私がそこにいたら、信仰捨ててしまうんじゃないだろうかと、そういうふうに思ってしまいますね。牧師がとかね、私もそんなに強い信仰じゃないですからね。日本育ちですから昔キリシタンの時代がありましたけども、長崎に雲仙普賢岳ってありますけど、あそこの噴火口行くとね、マグマがこうあってこうふつふつしてるわけですけども、昔のキリシタンはね、そこに連れて行かれたんですよ。信仰捨てるかと、捨てるんだったら助ける、捨てないんだったらトンって背中を落としたんですよね。で、子供もね、パライソに行くから私は捨てませんって言って、みんな喜んで雲仙普賢岳にダイブしたって記録が残ってるんですよ。私がそこにいたらパライソとか言って喜んで飛び込めるかな、多分もう足がガクガクしてね、その前に気絶するんじゃないかなと思ったりしますね。だからとてもとても信仰を保、あらゆる試練の中を耐え切る自信がありません。そもそも今私精一杯です。これあと何年続い 何年続いたら耐えられるかって本当に正直思ってるんです。しかし神様はこの人類に襲ってくる裁きの時代の前に私たちを救い出してくださいます。今生きている間は患難はあるとイエス様が言っています。それはまあクリスチャンで孤立したとかね、まあ、失業したとか病気になったとか一般の人も受けるようなそういうのも含めたそういう患難、それは私たちは避けることはできない。だけど来たるべき大患難からは守られるって言ってます。だから花嫁がですねこんなひどい目にあってボロボロになってイエス様に嫁ぐっていうのはイエス様も忍びないですから、私たちがなるべく大きな災いに遭う前に私たちを救い出してくださいます。これは神の憐れみでそうしてくださるんです。ですから私たちはですねへりくだる必要があります。神の救いを待ち望む必要があります。一つ言えることは皆さん今まで続いたこの日本の平和をね当然と考えない方がいいですよ。自分では仕事がある家もある冷蔵庫を開けたら物が溢れてる家族も健康もある、これはですね決して当たり前じゃないんです。神様が私で憐れんで信仰が吹き飛ばないように支えてくださったんですよ。もし私たち何か取り上げられたらねもうこんなんだったら教会行きませんとか信仰吹き飛んでしまうかもしれません。だから今まで大きな恵みで私たちを支えてくださって信仰なくならないようにしてくださったんですよ。でもこれからは当たり前が当たり前でないそういう時代に突入してきます。エホヤダが死んで南ユダに暗黒時代がやってきたように教会が取り去られると地上に大患難時代がやってきます。主はとてもとても近いです。私たちはへりくだって神の恵みを無駄にしないで感謝して歩みたいと思います。アーメン。